はい、ノーマライズ FM 始まりました。今日は、第15回になります。はい、新年ね、明けてから2回目の収録ということで、今日も元気にやっていきたいと思うんですけども、今日のゲストはですね、ウェブの界隈で、知ってる人はね、もちろんたくさんいるとは思うんですけども、ウェブの制作会社を、経営されている、ゲストを今日来ていただいています。今日のゲストはですね、株式会社テルの、代表のテルさんに、来ていただいています。今日はテルさんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、で、テルさんをね、ご存知の方、まあもしかしたら、一緒にね、飲んだことあるよなんていう人もね、聞いてるかもしれないんですけども、はい、ウェブのね、制作会社さんを今経営されていて、で、私の方は個人的にはね、何回か一緒に飲んだりしたこともあるような間柄ではあるんですけども、かなりね、私の勝手な印象ではね、めちゃくちゃ楽しい、明るい楽しい人っていうイメージがあるので、その辺のね、お人柄も含めて今日いろんな話が聞けるんじゃないかなと思ってますので、早速始めていきたいと思います。はい、じゃあテルさん、ちょっと早速なんですけども、まずはちょっと簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、今ご紹介に預かりましたテルです。一応法人をやっていて一人会社なんですけども、株式会社テルのテルとしてやられさせていただいております。役職としてはまあ、フロントエンドですね。まあ皆さんが想像するフロントエンドをそのまま想像していただければ、まあそれをやってるって感じなんですけど、結構お仕事いただくのはアニメーションをこううまい感じでつけたいとか、あとはちょっとコミュニケーションをしっかりとって、フロントエンド、まあウェブの制作進めたいって時に結構お声掛けいただいて、でリピートいただいてお仕事させていただくことが多いですね。はい。
はい、ありがとうございます。結構なんかアニメーションをつけたりみたいな仕事が多いっていう話が今ありましたけども、
はい。
どちらかというとなんか HTML とか CSS だけじゃなくて JavaScript もしっかり使っていくみたいな感じですか？
そうですね。結構デザイナーさんのお手伝いをするという感覚が結構僕の中では強くて、で、そのデザインの持ってるトンマナだったりとか、こう、ユーザーに伝えたい、部分を、こう僕の方で、こう、増長させてあげるというか、もっと伝わりやすくしてあげるっていうのが僕の仕事だと思ってやっております。
なるほど。なんか、私なんかは結構、まあ、ウェブのフロントエンドといっても、がっつり JavaScript がメインで、まあ、HTML も CSS もそれなりに書けるは書けますけど、なんていうか、そこがメインではない感じなんですね、私なんかの場合は。結構、テルスさんの場合は、デザインも割と自分で結構やれるって感じなんですかね。
デザイン、そうですね。結構それも聞かれるんですけど、デザイン自体は仕事ではやらないんですよね。まあ、最近はそういう風な実績も出してないので、まあ、仕事自体来ないですし、で、まあ、経歴としては、まあ、ウェブデザイナーをやってた時もあったりとかするので、そうですね。できるはできるって感じですね。はい。
まあ、今は、じゃあどっちかっていうと、スクリプトを書くような、そのプログラマー的な仕事の方が多いって感じですか？
そうですね。はい。
なるほどっすね。なんかその、多分なんですけど、私が一番最初に、テルさんと、まあ多分名刺交換とかをしたタイミングの頃って、まだ法人化してなかったんじゃないかなと思うんですよね。多分あの頃はフリーランスで、どっちかというとなんかデザイナーさんっぽいような感じだった印象があったんですよね。
なるほど。
だから、まあそれは私の勝手な記憶なんで、もしかしたら全然勘違いなのかもしれないんですけど、その最近のお仕事だと、まあ割と普通に開発の方がメインっていう感じなんですね。じゃあそうすると。
そうですね。はい。完全にそうですね。うん、確かに徳札さんに初めて会った、徳札さんに初めて会った時のことをいつだったのかなって思って、で、ちょっと昨日 Facebook 遡ってたんですよ。 そしたらそのドクサスさんがその書かれた明解 WebGL の写真が出てきて、あ、これだと思って。で、僕、ドクサさんに初めて会った時に、サインもらったんですよね。
いや、覚えてないな、それは。
覚えてないですか。
いや、なんか名刺交換したのは覚えてるんですよ。あのね、はい、分厚くって、黄色い、型紙の名刺、
はいはい
はい、型紙っぽい感じの名刺の、
はい、
テルさんの名刺をもらったのは覚えてるんですよね。
うん、
うん。で、その頃は、なんかあの、アイコンが、白い、イラストっぽい感じの顔のアイコン。まあ今でもどっかで使われてるのかもしれないですけど、そのアイコンがあの印刷してある黄色い名刺でしたね。
うんうんうん。はい、そうでしたね。
それは覚えてるんですけど、サインしたのは覚えてない。は
い、いや、めちゃくちゃさらっと、あ、サインもらえた嬉しいって思いました。はい。
なるほど。なんか、すいません。なんかその辺の記憶が全然なくなっちゃって。自分のことは忘れちゃうんだよな。まあ、人のことは覚えてるんですけど、自分のことは忘れちゃいますね。なるほど。じゃあ、その頃は、結構あれですか？じゃあ、当時はなんか WebGL に結構興味を持たれてて、私のことを知っていただいてたというか、ご挨拶いただいたみたいな感じだったんですかね、当時は。はい、
そうですね。完全にそうですね。何で拝見したのか、ちょっと覚えてないんですけど、多分この明解 WebGL を見つけて、ドクサさんって方がいらっしゃるんだと思って、それで多分僕勉強会に遊びに行ったと思うんですよ。その本を持ってったってことは。
はいはいはい。なるほど。そうですね。で、その後一応あれですよね、その私の、スクールの方にも参加してくださって、
はい。
WebGL スクールと、あと GLSL のスクールと多分両方受けてくれたんだったかなっていうふうに。確か記憶してるんですけど。
そうですね。はい。
はい。なんか、その頃の経験が、今の、そのお仕事にも、生かされてたりしますか？
結構、そうですね。もうもちろん生かされていて、で、WebGL 自体を、まあ、仕事として使うようになったの結構ここ、本当に1、2年ぐらいで、結構、頼まれてないのに入れるみたいなことをしてます。
入れちゃう。いや、まあ、それも一つの、あれですよね。方法ですよね。
そうですね。
WebGL を盛り込む方法の一つですね。それは、しれっと入れるっていう。はい、
しれっと入れてます。うん、まあ、こう、デザイナーさんによって、なんかあまり見たことない感じの実装を入れたいとか、ちょっとここ派手にしてほしいみたいなことがあるときに、WebGL はすごい便利で、そういうときにいつも入れてますね。はい。
なるほど。なんか私はその、まあ、テルさんもちろん、当時名刺をもらった時の記憶が残ってるぐらいなんで、その、結構テルさんを、私の方では結構その、なんて言うんだろう、すごい人枠で記憶してるんですよ、私の頭の中では、テルさんは。で、結構その、Facebook とかを見てても、最近ちょっと技術デモっぽいものとかもやられてたりするじゃないですか、その、ここをこういう風にパラメータを変えると映り込みがこんな風に変わりますよみたいな感じのデモとかを作られてたりとかするのを見て、
はい、
なんかその過去に WebGL スクールでやったことが多少なりともテルさんの役に立ってるのかなって、まあ、勝手に私は思ってたんですけど、まあ、意外とそんな勝手になんかこうしれっと入れるみたいなことをしながら使われているってことなんですね。
やってます。いいのかわからないですけど、重くならなければいいのかなと思ってやってます。はい。
いや、ほんとそうですよね。なんか、重くなっちゃったりとか、まあ、逆になんかこう、他の別の部分の問題が出てきてしまうっていうんだったらね、絶対使うべきじゃないと思いますけど、お客さんも喜んでくれて、そんなに別に負荷も変わんないんだったら、まあ、サクッと使えるに越したことはないとは思うんで、なんかそういうアプローチで WebGL を使っていくっていうのもね、全然いいのかなとは思うんですけどね。
そうですね。もう完全に WebGL スクールと GLSL スクールがなければ、今の僕のこういうふうにやれる技術もなかったですし、当時、なんかすごい思い出に残ってるのは、その、ドクサスさんのスクールに行ってる時に、なんか VJ しませんかっていう話が来たんですよ。で、その VJ、まあもちろんその知り合いとか友達が、主催してるイベントで、まあ、結構大きなイベントで、名前忘れちゃったんですけど、で、その時に組んだ VJ チームが4人いて、
はい。
平井先生と、
ほうほう。
はい。あと、 長谷川さん、アンシフトの長谷川さんと、あと、元シフトブレインの東倉さんと、あと僕っていう。
はい。すごいメンバーだな。
すごいメンバーの中、なぜか僕に話が来て、で、困って多分、誰に相談したのかな？多分、東倉さんか長谷川さんに相談したら平井先生が出てきたんですよね。
へぇ。
そしたらノリノリ
で。その平井さんって、はい、第14回のゲストの平井さんですよね。
そうです。
たまたまですけど。
たまたまですけど。
たまたまですけど。なんか俺そういうところの下調べ全くしないで今回たまたま連続になった感じでしたけど。
はい。
まさかそんなつながりがあったんですね。
はい。すごく、その当時、お世話になり、そしてとても迷惑をかけた思い出があります。
ああ、なるほど。いや、面白いですね。じゃあ、なんかその VJ、なんか JLSL でビジュアルを作っていくみたいなものですか？
そうですね。その時は、平井さんが VJ ソフトでこうスイッチング、映像スイッチングさせながら、で、長谷川さんが、まあ、長谷川さんは記事も書かれてたので、その当時に、その記事も残ってると思うんですけど、Unity を使って、で、VJ をして、で、僕と東倉さんが、ブラウザベースで VJ をするっていうので、で、3人はもちろん、こう、経験があるので、いろんな、その 3D だったりとか、VJ の。で、僕だけないんですよ。僕にあるのは、ドクサスさんが授けてくださった知識だけなんで。
はい。
で、僕と東倉さんがチームだったんで、ね、もともと知り合いというか、友達だったんで、で、東倉さんに、本当にできないですってこう泣きつきながら VJ をした覚えがあります。
まあでもそれはなんか別にそのスクールが別に起因してるかっていうとそんなことなくて、単純にテルさんの人脈ではないんですか、そこは。
あ、でも多分そのスクールに行ってなかったら絶対受けてないです。
あ、まあまあ、依頼があった時に仮にあったとしても受けられなかった。
う
ん、そうかもしれないってことですかね。
完全に僕のところで止めて断ってたと思いますね。
うん、
はい。
なるほどな。まあそういうことの役に多少なりとも私がなんかお役に立てたんだとしたら、ちょっとね、なんか嬉しい話ですけど、なるほどですね。まあじゃあ結構その頃から、まあ WebGL は、まあ多分私ほどがっつり WebGL にどっぷりってわけではないと思うんですけど、まあテルさんの技術の一つとして、お仕事にも役に立ってる感じなんですね。
そうですね。はい。
なるほど。ちょっと、急に話が変わったような感じになっちゃうんですけど、その、てるさんが運営されている Easy's というサイトがあると思うんですけど、
はい。
そのサイトも結構 WebGL と、まあ、無関係ではないと思うんですよね。結構その、紹介、まあ、この後どういうサイトなのかちょっと、説明してもらおうかなと思ってるんですけど、まあ、WebGL 使ってる、あるいは使ってない、いろいろなウェブサイトをまあ紹介してる感じなのかなと思ってるんですけど、Easy's っていうそのサイトをなんか始めたきっかけみたいなのってなんかあるんですか？
はい。個人制作なんですけど、あれは完全に。誰に頼まれるわけでもなく、自分でデザインを作って、レコーディングして、公開してるんですけど、もともと個人制作が好き で、フリーランスになる前に別のサイトやってたんですよね。それがグリッズっていうサイトで、こうそれは本当にデザインポータル的なこうデザインの分析みたいなことをやるサイトで、こうガイドを引いて、まあグリッドって言ってるんですけど、実はそのデザインに重ねてガイドを引いて、でそれでこのデザインはこういう風に作られてますみたいなことを、まあ、個人的に研究しようと思って作ったサイトが意外となんか人が見てくださって、で本当に個人制作って面白いなって思う派生で作ったのが Easy's というか流れがあって、で僕はまあデザインも好きなんですけど、まあデザイナーではないですし、でフロントエンドに特化した個人サイトをやっぱりいつか作りたいなっていう思いで作ったのが Easy's ですね。はい。
なるほど。あのサイトでこの、まあ私はもちろん内容結構しっかり拝見してるつもりではあるんですけど、あのサイトでその紹介する、あるいは紹介されてる内容っていうと、結構どういったところをこう見て紹介してるっていう感じなんですか？あのサイトって。
一番は、その、ウェブの制作で、 こういう機能をつけたいですって言われたときに、そのいちいちこう検索したりとか、まあ、自分の頭で考えて作ると、どうしても工数がかかってしまうので、それをコピペで作れないかなっていう。で、誰でも使っていいですよっていう状態のコードも一緒にサンプルとして置いておけば、なんかみんながもっと楽しくウェブ制作をクオリティ高くやれるんじゃないかなって思って、置いているソースコード置き場みたいな感じですかね。
なるほど。まあ、その、イージーズっていう、まあ、サイトの名称はイージングから来てるっていうのを、教えていただいた、前に教えていただいたと思うんですけど、その、わかりやすく言うと、例えばこういうイージングアニメーションつけたいんだよな、みたいな時に、まあ、アンチョコ的に使えるというか、まあ、そういったものをシェアしているサイトみたいなイメージで合ってます？
あ、そうです。すいません。そこの説明忘れてました。そうだった。ですね。一応、その、tweak pane っていう、こう、スライダーとかでパラメータをいじれる、まあ、ココポン君って子が作ってるのかな。ライブラリーを入れて、まあ、大体のソースコードには入れてあって、でそれで例えば、テキストリビールアニメーションとか、こう、テキストがスクロールに合わせてふいふいって出てくるみたいなアニメーションの時に、サイトのトンマナにこういろいろ動きとか、あとはイージング、イージングっていうのは、なんていうのかな、シュってこう早く出すのか、それとももっとゆっくり出すのかとか、こう、スピードとはちょっと違うんですけど、難しいな。
まあ、イージングで大体通じるとは思いますけどね。あ、まあ、その、
ね、
はい、保管の仕方をいろいろ変えることによって、まあ、より有機的な動きだったりとか、まあ、そういったものを演出するための、まあ、仕組みの一つですよね。
はい、そうです。もうまさにそうです。ありがとうございます。そういう、まあ、デザインの止まりに合わせて、アニメーションのイージングをもっとみんなに簡単にクオリティ高くつけていただきたいので、なんかそういう風なトゥイークペンを入れて、いじれるようにしてるっていう感じですね。
いやこのポッドキャストの、まあ、リンクにも、サイトの URL をね、ちょっと載せておこうかなと思うんですけど、本当に自分自身でね、使い回せるようになんていうことも、今おっしゃってましたけど、本当にね、簡単に、流用できるというか、なんて言うんだろう。テストもできる。テストっていうか、こう、実際に動かしてみて、あ、ここ変えるとこういう印象になるんだなとかっていうのが、すごくわかりやすく確認できるなと思ってて。
はい、ありがとうございます。
なんかすごく、教科書的な使い方もできて、いいなってね、私は思ってたんですけど。はい。ぜひね、気になる方は、ちょっとリンクをショーノートの方にも貼っときますのでね、見てもらえたらと思います。はい。まあ、てるさん自身も、その、なんだろう、お客さんに説明するときとかに、たまにそこから、こう、持ってきたりとかしてるってことなんですね、じゃあ。
はい。めちゃくちゃしてます。
いや、でもね、その話、すっげえわかるのが、私も、WebGL 総本山っていうサイトすごい使ってますね。
あ、
お客さんに説明するときとかに、
ね、
っていうかなんだろう、そのお客さんもどういうものにしたらいいか分かってないパターンってあるじゃないですか。
はい。
なんかこういうことをしたいんだけど、具体的にどういうことをやればそういうふうになるのかがイメージできないんですよね、うん、みたいな話の時に、WebGL 総本山の中からこんな感じですかっていうのをピックアップしてきて。見せられる。だからなんか辞書的な使い方をしてるって言ったらいいんかな。はい。自分で過去に書いた記事のことは当然まあ大体は覚えているんで、なんかこう、キラキラ輝いてるみたいな感じでって言われれば、そういうやつ過去にこうあったなみたいな記憶が蘇ってきて。で、総本山で検索してみると、あ、これだこれだっつって、こんな感じでどうですかっていうのをまあ見せたりとか。
へー、使われてるんですね。
はい。なんかね、逆に先方から言ってくることもありますね。この、ドクサスさんが書いたこの記事を参考にさせてもらったんですけど、みたいな感じで言われて、これと同じことってできないですかねって言われたりとかすることもあるし。
ああ、それいいですね。コミュニケーションコストがだいぶ小さくできる。
はい、そうなんですよ。だからその、今、イージーズというサイトを作った経緯を聞いたときに、ご自身のアンチョコ的にも使えるし、まあそれを他の皆さんにも活用してもらえたらっていうね、話を聞いたときにすごい親近感を覚えましたね。うん。はい。WebGL 総本山とかも、なんだろう。別に自分のためにやってるわけではないですけど、まあとはいえ自分もすごい活用しているっちゃしているし、WGLD とかも、過去の自分が書いたものを検索して探すっていうことをよくやるんですよ。
本当ですか？
はい、やります。テクスチャーパラメーターの引数なんだっけな、っつって、
う
ん。
はいはいはいはい。
検索すると大体 WGLD が出てくるんですよ。だから、それを見て。
めちゃくちゃ出てきます。
あ、そうだったそうだった。そうだそうだ、つって。やることはよくありますね。
まさかご本人がされてるっていうのは。
いや、本当に、たまにムカつくときありますよ。自分の書いた記事しか出てこなくて、誰も書いてねえのかよ、つって。俺はそこは知ってんだよって。誰か他の人書いてねえのかよ、つってなるときあります。
それ以外情報が欲しいのにみたいな。
そうです、そうです。多分その、自分のこのローカルの、日本語環境じゃなくて英語版とかにすれば、多分また検索結果変わってくるとは思うんですけど、ロケールが日本になってると、どうしてもWGLD の勢力が強すぎて、邪魔してくる。
邪魔じゃないです。
邪魔してくるんですよ。調べ物の邪魔をしてくるんですよ、あのサイトが。
超面白い。
いや、まあ、たまに役に立つことっていうか、その、狙うときもあるんですけどね。過去に自分が書いたことをあえて狙って探すときもあるんですけど。
はいはいはい
はい。うん。ね、なんかローカルに、探せばローカルにソースコードあるはずなのに、ググった方が早いっていうのもなんか変な話ですけどね。
うん、めちゃくちゃ怒ります、それは。
はい、まあ、そんなこんなでですね、その Easy's というサイト、まあ、私もね、折に触れて見させてはいただいてるんですけど。
ありがとうございます。
いやーなんか、そう、なんか、こういうサイトって、その、人によってどういうモチベーションで公開してるかとか、どういうモチベーションで更新作業を日々やってるかとかって結構人によって差があるのかなって思ってて。
うん、
で、私なんかはその、WebGL 総本山とか、まあ頻繁に更新はしてますけど、なんか別に、大層な何かがあるわけじゃなくて、もはやルーチンワークとかしてるところがちょっとあったりするんですけど、
うん、
まあでも、ね、てるさんどんなモチベーションで更新してんのかなっていうのをね、ちょっと聞いてみたかったので、まあ質問させてもらったんですけど、なるほどね。なんかその、第三者にも活用してもらえたらいいなっていうのがなんかいいですね。素敵ですね、そこが。
そうですね。まあ、自分のためだけだとどうしても頑張れないので、まあ、人のためにもなったらいいなっていうのはありますね。
わかるな。その自分のためだけに頑張れないっていう感覚もすごくわかりますね。多分私も、なんか誰も見てないかったら、総本山の更新とかやる必要ないですもんね、多分。やっぱ自分のためっていうよりも、誰かの役に立てばっていうモチベーションの方が、大きいかもしれないですね。日々のアウトプットも。まあ、このノーマライズ FM は結構、半々ぐらいですね。なんか自分のためでもあるし、
ま
あ、せっかく自分が楽しいことしたら、その恩恵を他の人にも分け与えられたら、まあ、ちょっと上から目線な言い方になっちゃいますけど、他の人にもね、なんか役に立ったりしたらいいかなと思って公開したいなと思って、まあ、ポッドキャスト始めたんですけど、まあ、でも総本山とかもうもはやですね、あれは。もう8年ぐらいとか続けてますからね。
8年ってすごいですよね。
もうあれはね、もはや、なんかもうルーチンワークですね、完全に。
365日更新だったんですよね、途中までは。
かつてはそうでした。最初の多分、
ね、
最初の何年かですね、はそれでしたね。
土日もされてたってことですか？
土日も、祝日も、元旦でも、更新してました、はい。多分1000回目ぐらいまでかな。1000回目ぐらいまでは、はい、毎日更新で、多分だから3年ぐらいですかね。3年ぐらいは毎日更新をしてて、
はい。
で、なんかこの、日曜日とかって、やっぱり、その、みんな、 ね、誰しも日曜日とお休みになる人の割合が多いので、まあ、ページビューとかもそんなに言うて増えないんですよね。そうすると、なんかその平日に更新した記事と、休みの日に更新した記事で、紹介された側の受けるメリットに差が生まれるのもなんか変だなっていうふうに思って。
おー、なるほど。
だなんかその、せっかく紹介された嬉しいってこう言ってくれる人とかがいる中で、なんか平日とね、休みの日でページビューが違いますってなるとなんか不公平だなとも思ったのもあったし、まあ、単純にめちゃくちゃ大変っていうのもあったんで、まあそれで、まあ後者の方が強いんじゃないって言われるとまあそうなんですけど、
はい、
まあ大変だったので、まあそれでちょっと1000回ぐらいまで更新した時に、いやもう平日だけで良くないってちょっと思ったんですよね。うん、まあ、それからは、平日のみの更新にして、それでかれこれもう、そっからさらに5年ぐらい経ってますかね。
まあ、8年ってもうすごいですよ。小学校超えちゃってますもん。
そうですね。中学生になってますね。
中学生になっちゃってますもん。
そうですね。まあ、だから、一応今の目標はなんかその、まあ10年まで行けば、
はい。
一つやりきった感、持ってもいいかなと思ってるんですよね。
うんうんうん、
まあ、なんとなく惰性でやってるみたいな話をしちゃいましたけど、とはいえ別になんか真面目にね、書いてはいるので、まあ、10年間続けましたっていうことになれば、まあ、死ぬ前に、まあ、10年頑張ったなって多分思えるぐらいの思い出にはなるかなと思って。まあ、その頃になったらね、なんか WebGL もそろそろもしかしたら下火になってるというか、また別のテクノロジーが、こう、覇権を握ってるかもしれないし、わかんないんですけど。まあでも10年さすがに続ければね、もういいかなっていう、うん、感じもしますけど。
確か。
10年、平日更新毎日10年やったらもう、だいぶいいんじゃないですかって。
いや、もう十分です。
もういいんじゃないですかっていう感じですよね。まあ、いやいややってるわけじゃないんですよ。いやいややってるわけじゃないし、うん、なんていうか、うんうん、今もね、その WebGL 総本山頑張って更新はしてるんですけど、
うん、
まあ、とはいえやっぱ最初の頃とはちょっとモチベーションが違うというか、うん、やっぱりサービスとかもこう作ってリリースした直後と、1年2年経ってからってやっぱモチベーションが変わってくると思うんですよね、ウェブサイトとかも。うん、まあ、誰しも経験あると思うんですけど。
うん、うん、うん。
うん、まあ、なので、本当に公開した当時は、すごく頑張って情報サイトみたいにしていこうっていう気持ちがあったんですけど、もう最近はね、なんかもう変化球は特にしないで、もうひたすらフルスイングをひたすらし続け、どこまでフルスイングを続けられるか状態になってますけど
ね。すごい、うん。
いや、なんか、そうなんですよね。だからイージーズの更新とかも多分、すごく大変だろうなっていう、想像はしてるんですけど、結構、どうなんですか？その、最近の仕事とか、まあ、こういった、なんていうんだ、自主制作も含めて、結構バランス的には今、テルさん的には整ってるというか、そんな無理なくできてる感じですか？普段は。
そうですね。ちょっと最近、故障やってしまって。
はいはい。
で、それでちょっと、イージーズの更新の方がちょっと、落ちてるんですけど、まあそれ以外のことで言うと、まあ普通に受託の仕事がやっぱり一番優先度が高くて、で、その次にまあ勉強だったりとか、あとは最近ツイッターでこう、このサイトはこういう風な目的でこういう風なデザインで動きをしてるみたいな分析みたいなのもやっていて、まあ、そうですね、個人の活動だと、そのツイッターのつぶやきとイージーズが、すごくメインになってますね。
なんかその、まあ、お仕事、まあ、腰をやっちゃったっていうのはそれはそれとして、
はい、
お仕事も、そんなにじゃあなんて言うんだろう。まあ、めちゃめちゃバリバリ、仕事みたいな感じってわけでもないですね。それともなんか、もっと仕事があるならどんどん受けたい所存ですっていう感じなんですか？
あ、そうですね。基本的に断らないで、で、いつも、こう、最近どうですかって聞かれたら、暇ですって言ってます。
ああ、なるほどね。そういうふうに、まあ、 自分はどんどん仕事を取っていきますよっていうところをやってるってことなんですね。
あ、そうですね。うん、はい。
なるほど、なるほど。いや、暇ですって言わないとね、遠慮されちゃいますもんね、相手に。
そうですね。結構自分で暇ですって言うとすごい、うん、自分にプレッシャーはかかるんですけど、もしフリーランスの方で、なんかそういう時どう答えていいかわからない方は絶対暇ですって言った方がいいです。
うん。それは間違いないですね、確かに。うん。なんかその私も、要は一人社長で、
はい。
まあ住宅をやったりしてるんで、結構立ち位置的にはテルさんに近い、似たような働き方だと思うんですけど、やっぱりその、忙しいですよねっていう、こう、枕言葉付きで来ますよね、大体その。
絶対
忙しいとは思うんですけど、できますみたいな感じで来るじゃないですか、大体話って。
はい、
うん。だから、そこでね、いや、まあ、忙しいですって言っちゃうと、うん、ですよねって言って、まあ、流れてっちゃうと思うので。
そうなんですよね、うん。一生来なくなってしまうので、どんなに辛くても暇ですと。
どんなに辛くても暇です。
どんなに相手に走ってても暇ですって言ってほしいです。
でもなんとなくわかります、その感じ。その、実際に、一番最初に紹介された段階って、案件確定するまでに俺結構5割ぐらいかなって体感で思ってて、その、まあ、他の人と調整してますも含めて、実際に自分に仕事が降りてくる確率って、だいたい半分ぐらいかなっていう肌感を持ってるんですね。これ人によってもしかしたら違うかもしれないんですけど、
はい、
だ私の場合は仮に全部、できますよって言ったやつを全部、確実に仕事が落ちてきたとしてもギリギリ踏ん張れるぐらいまでは、まあできますって言うんですけど。
はい。
2、3個こけたとしてもこれはもう無理だなっていう時に初めて、いやちょっと無理ですねっていう返しをしますね。うん、なんか確定案件が多くなりすぎてきて、これもし全部やるってなったらさすがに無理だなっていうところが私の結構リミットラインなんですけど。
うん。でもドクサさんはやっぱりこう、お友達とかお知り合い、そのプログラマーの方もすごく多いと思うので、そこでこう回し合ったりとかはしないですか？
いや、なんかね、
はい。
ちょっとその、いわゆるウェブのフロントエンドの開発者コミュニティみたいな世界が一般的にどうなのかちょっとわかんないんですけど、私はやっぱり WebGL っていうちょっと特殊な領域の専門家的な感じになっているので、回し合うみたいなことはほぼないですね。
ああ、なるほど。
そのもう直接名指しで、ドクサスさんしか多分できないと思うんですけど、みたいな感じで来ることが多いんですよね。で、実際話聞いてみて、いや、その内容は別に多分割と誰でもできると思いますよっていうことがあれば、私の方から紹介するっていうことはたまにあったりしますけど、あんまりこう、回っていくみたいなのはあんまないかもしれないですね、私の場合は。
なるほど。
本当、もう名指しできますね。その、杉本さんは第一人者だと思ってるんでお声掛けしたんですけど、みたいなのが多いので。
すごい。
そう、そういう感じで来るから、いや、私はまあ第一人者かもしれないんですけど、そこはちょっとはい、みたいな感じで、こう、濁しながら濁しながら、その、はい、聞きますね。いや、まあ実際でもわかんない。その、私以外に実際に、じゃあ WebGL の人で、プロモーションっていうよりは CG のテクニックに造形の深そうな人っていう風になると、確かにあんま浮かばないですよね、確かに。うん、誰がいるかなってこう思い描いてみると、ウェブの人でなおかつっていう条件がついちゃうと、まあほぼいないじゃないですか。
はい。
その、なんかプロモーション系の案件でかっこいいものビカビカ作ってますよ。バリバリ作ってますよ、みたいな。例えば、スタジオディテールさんみたいな、まあ、あと、アンシフトの長谷川さんとか。
はい。
そういう人たちは結構思い浮かぶんですけど、その、CG 的な ?CG 的に 3D をできる技術を持っていて、しかも Web もできる人ってなると、結構思い浮かばないですよね。だから私のとこに相談に来る案件ってあんまり人に紹介しづらいというか、多分こういうのを長谷川さんとかにお願いしても長谷川さんも困っちゃうだろうなみたいなのとかしか来ないんですよ。私のとこには
長谷川さんが困っちゃう案件ってすごいですね。
こんなん多分頼まれても困っちゃうだろうなみたいなやつが多くて。だから結構なんか回すっていうよりは、 なるべく自分で頑張るっていうことが多いかもしれないですね、私の場合は。
なるほど、うん。
なんかその、例えばなんかこう、医療系のデータがあります、それを可視化したいですとか。
ああ、なるほど。はい。
もうそういう風になってくると、うん、バイナリーのデータしかないんですとか言われて、そのバイナリーをじゃあパースするところから、パーサーから書かなきゃいけないですねとか。
はい。
で、そのパーサーを、じゃあどうやって、WebGL でプレビューしますかみたいになってくると、はい、じゃあベクトルがどうしたし、エーダーがどうしたとか、こう、なんかそういう感じの話になるんですよね。で、そうすると、そういう系ってなんかこう、はい、Web でかっこいい表現、WebGL でやってますみたいな人たちになかなか振りにくいんですよ、そういう案件って。だから結構自分でやらざるを得なくなることが多いですよね。
なるほど。
うん、で、本当になんか、人手不足ですね。私は常に。うん、私は常に人手不足です。
でも、皇族を、そう、第二の毒殺者を育てたりとかはしないんですか？
いや、ね、なんかそこら辺、もう、それ悩みどころ、まあ、これはちょっと私の方からもテルさんに聞いてみたいところではあったんですけど、その、要は一人法人、ですよね。私もテルさんも一人法人の代表という形で普段仕事をしていて、
はい。
その、まあ、皇族を育てるっていうことを一つとっても、まあ、雇って一緒に、まあ、育ってもらうっていう方法もあると思うし、受託みたいな感じでこう、なんだ、業務委託みたいな感じか。業務委託みたいな感じで、はい、まあ、外部の人として一緒にやってもらうとか、まあ、いろんなやり方があると思うんですよね。で、私なんかの場合であれば、雇って育てるみたいなことはしてないけども、まあ、スクールとかをやったりはしていて、
あ、なるほど。
まあ、その皇族を育てるにも、まあ、いろんなやり方とか、いろんなアプローチがあるとは思うんですよね。まあ、ただそういうことも含めて、私の場合は、こと仕事ってことになると、
うん、
まあ、一緒にやるには、それなりの覚悟と手間を、が必要だなっていうふうに思っていて、まあ、もちろんその、雇うとなったら、雇った相手のことをしっかり考えられる自分じゃなきゃいけないなと思うんで、まあいろいろ考えた結果、今は一人でやるっていう、まあ結論でやってるんですけど、そのテルさんとか、まああと、長谷川さんとか、アンシフトの長谷川さんとか、まああとは他にもね、フリーランスで活動されてる方たちいますけど、その、あえてフリーランスとか一人法人で仕事をしているっていうところに、何かこうこだわりとか思い入れとか、
ま
あ、どういう理由があってそういう働き方を選んでるのかなっていうのは結構気になってるんですよね。他の人たちがどうなのかなっていうのが。
僕で言うと、そうですね。老後の資金ですかね。
老後の資金どういうことですか、老後の資金って。
いや、なんかこう、会社にお金貯めておけば、こう、あ、もう会社辞めようって思った時にそこにお金があるので、それが老後の資金になるっていうのを、ファイナンシャルプランナーさん聞いて、ああ、そっか、法人をやっとくっていうのをそういう、まあメリットというかそういう方向でやることもあるんだと思って、今はそれで一人法人にしてますね。
なんかそのフリーランスでやるのと法人化してやるので、なんかその辺のプランが変わってくるってことなんですか？人生プランというか。
人生、そうですね。まあ老後にかなりフォーカスしてるんですけど、やっぱりその社会保険払えるっていうのがやっぱ大きいじゃないですか。
はいはいはい、はい、そうですね。
なので、はい、
う
ん。社会保険を払ってられるっていう、安心感が欲しいっていうのと、あと法人にしておくと、社会的ステータスがそのフリーランスよりも上がるので、まあメリットは大きいかなと僕は感じてやってます。
なるほど。なんかその、じゃあ、まあフリーランスと、法人化っていうところの比較で言うと、今みたいな理由だと思うんですけど、この雇われてどっかの組織に所属するんではなくて、自分自身でやってるっていうところには何か理由ってあったりします？
そうですね。まず、なんだろう、自分がやりたい、働きたい会社が今のところないというか、かっこいい会社さんはもちろんあるんですけど、でもそこで僕が本当にマッチングして働けるかといったら、多分働けないと思うんですよね。だったらやっぱり一人でやるっていうのが一番いい選択肢なのかなと思って一人でやってるって感じですね。
なんかその、もし答えにくかったら無理ではないんですけど、そのマッ 致しないなって感じるのってどういうところなんですか？
やっぱり誰かが代表でやってるとその人の色になるじゃないですか、会社って。
はい。はい、
なので、まあもちろんその制作会社さんで働いたことはすごくあって、5つぐらい一応転職で行ったのかな。で、行ったんですけど、やっぱりどの会社も、なんだろうな、転職、まあその時欲しかった能力がそこでは手に入らないからってこう、転職してって、一番最後に、こう、会社の社長に、その一番最後勤めてた会社の社長に、豊田君はうちでは合わないねって言われて、クビにされたん
ですよ。
そっか、合わないんだと思って。なので、まあ、合わないんだったら一人でやるかなっていうのが正解なのかなっていうのは僕の今の答えですかね。
なるほどな。なんでそういうふうになっちゃうんですかね。なんか、私から見るとテルさんって別に誰とでも仲良くなれそうな感じの人に見えるんですけどね。なんか一緒に仕事してみるとなんかやっぱりあるんですかね。まあ私はその当事者じゃないから何とも言えないんですけど。
まあ個人対個人だったらいいんですけどね。やっぱりなんだろうな。雇われてる人と雇ってる人だとやっぱり何か、なんだ人間関係というか、まあちょっとバイアスがかかるというか。
いやまあ、わかる。その誤解を恐れずに言えば私も結構それはわかるんですよね。その、もしかしたらこんなこと言うと、すごく嫌な印象を持たれちゃうかもしれないですけど、結構私も、なんていうか上司のことを、この人能力ねえなって思っちゃった瞬間から尊敬できなくなっちゃうタイプなんですね。
結構すごいことを。
そう、なんか、上司っていう立場はもちろん分かってますよ。分かっていて、組織に所属する上で自分がどう振る舞うべきかっていうのは分かるんですよ。それは理屈としては分かるんだけども、この人能力ないのに上に立ってるなって思ってしまった時に、
はい、
その理屈を超えてしまうというか、感情が勝ってしまうところがあって、で、まあ最近はなんて言うんだろう。ずっと一人でやるようになってからはそういうのない、全くないんですけど、その若かった頃ですね。若かった頃、やんちゃしてた頃は、やんちゃなんで、こいつ俺より能力ねえなってこう思っちゃった時にもう一緒に仕事できなくなっちゃうんですよね。
尖っちゃってるから。
尖っちゃってるから。で、それですごくやっぱり、まあ今だったら、もう自分もそれなりに年取ってるんでわかるんですけど、やっぱそういう感覚って相手にも伝わるじゃないですか。あ、こいつ俺のこと舐めてるな、みたいな風に向こうも思うわけですよ。この若造は俺のことをあんまりよく思ってないな、みたいなのがやっぱ伝わってしまうんですよね、その雰囲気で。で、そういうことがやっぱり私は過去によくあったんで、なんとなくその、まあ、テルさんが同じっていうことを言いたいんじゃなくて、こうなんとなく組織にね、合わないのかもっていう感覚はなんとなくわかるような気がするな。私はそれでトラブルもいっぱい起こしてきたし、
本当ですか？
はい。いろんな人を傷つけたり、会社をめちゃくちゃにしたりしてきたので、その、今のね、今の私のイメージはそういうところあんまり感じる人いないかもしれないですけど、その、昔の二十歳とか、20代前半ぐらいの私のことを知っている人たちは、
はい。
お前は何そんな、なんか偉そうな面で、のうのうと生きてるんだお前はって思う人いっぱいいるはずなんで。
マジですか。
はい。そうなんですよ。まあだから私の場合はですよ。私の場合は、結構そういう過去に、やんちゃしていろんな人に迷惑をかけてしまったっていうのが、自分自身が反面教師になってるんですよね。なので人のために何かこう奉仕するみたいな、誰かのために、頑張るっていうことがすごく私の中では大事なんですよ。その、人に迷惑をかけた分を取り返していく、その、残りの人生で、できるだけ傷つける人を少なくしたいんですね、私は。だからまあ、サイトの更新だったりとか、まあ、WebGL の普及活動だったりとか、なんかそういうことにこう、あんまり見返りがなくても、割と精力を注げるというか、モチベーションの持ち方が、そういうところから結構切っているんですよね。まあ、なのでもうこれ以上 誰も傷つけたくないみたいな感じが私の生きるモチベーションであったりはしますね。結構。
ああ、でもすごいわかりますね。
なんかね、やんちゃしちゃったんですよ、結構若い頃。
想像できない。
いや、でも最近もなんかちょっと、やっぱりなんか、言葉の端々にそういう頃の名残が多分出ちゃってると思うんですよね。なんか突然、オラオラ的な喋り方になっちゃったりとか。よく感じるのが、
はい。
一人称が僕は絶対無理なんですよ。
はい、はい、はい、はい。
私の場合。もう私っていうか、俺って言っちゃうんですよね、絶対。
あ、なるほど。
僕は何々です、みたいな。この僕っていう一人称ができないんですよね。はい、どうしても、どうしてもできない。そんないい子になれないですよ、私はもう。
別に僕はいい子じゃないですよ。
いや、そうですか、そうですか。なんか僕はこういう風に考えてやってますみたいな、その僕はっていう一人称言えるか言えないかって結構大きいなって感じますね、私は。
僕は、ああ、確かにあんまり言わないですね。
そう、僕はこうですねとか、僕はこう思いますみたいな感じの、その僕っていう一人称私使えないです。なんか変な感じがして、気持ち悪いって言うと変なんだけど、自分自身がそれを言うことがうまくできないんですよね。なんか、俺になっちゃいます、すぐ。
あ、本当ですか？
うん。
なんか、俺だとこう結構、なんだ、我が出てしまってるというか、雰囲気的に。僕だってもうちょっと丸く伝えられる、僕って言ったら、はい、なんか丸く伝えられるのかなって思うんですけどね。私だとかしこまって言う、みたいな。
僕ができないですね。僕ができない。
僕ができない。
僕ができないです、私の場合。
マジっすか。
いや、かしこまりモードで私はできるんですよ。
はいはいはい、はい、はい。
私はこういうものですとか、
うん、
私はこういうふうに考えてこういうことしてるんですよとかっていうのは言えるんですけど、
はいはい、
僕ができないな。一人称僕の人すごいだから憧れますね。
憧れちゃうん
ですか？憧れます。自然と僕って出てくる人たち、絶対、これもしかしたら違うかもしれないんですけど、育ちだと思うんですよね。
おう。
僕が出る人は、
うん、
僕っていう一人称を使う人生を歩んできてるんだと思うんですよ。
ああ、なるほど。
私はね、もう、何でも俺って言っちゃうんですよね。
ああ。
だからこの、収録、ノーマライズ FM の収録だなって思うから、私は、とか。スクールの収録だなって思うから私はって出るんですけど、
うんうんうん、
普通に素で喋ってたらもう俺以外の一人称が出てこないですもん、私の場合。
俺って言ってる姿がちょっと相当つかないです。
いや、でも、
うん、
そうですかね。
多分僕はスクールの徳佐さんをすごく見てるとか、ノーマライズ。まあ、
そう、
はい。
だからその私モードを見てるってことですよね。
うん、そうですね、
うん。私モードの杉本を知ってるってことなんですよね、多分。
でも確かに、ドクサさんがそのスクール、まあ終わった時とかに、もういつでも質問してくださいねって言われて、こう質問したいけど、気軽に話しかけていいのかな、オーラは出てるような気がします。いや、いいんでしょうけど、本当に話しかけていいのかなっていう、オーラは出てる気がしますね。
はいはい、だからその辺がなんか、取り除きたいんですよね。でも僕っていうふうには言えないんですよ。
多分僕って言ったら出てくるんじゃないですか。
うん、そうそうそう。多分そうだと思うんですよ。その、はい、もっとみんなから話しかけられやすいキャラにしていきたいんですね。そのスクール講師という立場で言うと、
はい、
もっとみんなにのそばに降りていきたいんですけど、
うん、
頑張っても僕はできないですよね。
どうしよう、来期でドクサさんが僕って言ってたら。
いや、僕ができないんですよ。相当意識して頑張って、セリフ的に言わないと言えないですね。
ああ、なるほど。言わされてるみたいな感じじゃないと言えない。
うん、そうです。もう完全にセリフのつもりで言わないと多分僕っていうふうには言えなくて。
へえ、
うん。結構すぐ俺って言っちゃうんですよね、だから。いや、俺なんかはこう思いますけどね、っていうふうに言っちゃうんですよ、すぐ。
ああ。確かに東京デモフェストでこう解説されてる時のドクサスさんは俺モードだった気がします。
俺モード、そうそうそうそう。そうです、そうです。
なんかちょっと雰囲気違う風にした、
うん。そう、雰囲気違うというか、いや、俺なんかは結構こういうのを、こういう風にやっちゃったりするんですけどね、みたいな感じで、こうなんか、フランクな感じで喋ってる時の、その毒殺さんっていうのは、俺モードなんですよね。で、それが結構ナチュラルな方っていうか、普段はそんな感じなんですよ。
へ
ぇー。もともとはこう、やらかしてる若い、要はみんながドキュンと呼んでるような、やらかしてる若者に近い感じのがもともとの私のナチュラルな状態に近いですね。ただその中でいろんな後悔とか、まあ懺悔の気持ちみたいなのがあり、そこでこう、自分を無理やり、えいやってこう、まあ修正してきたんですよね。日々の人生の中で。このままではいかんというところで。
それが私モードの。
そう、それが私モードってことですね。
ああ、なるほど。面白い、
うん。いや、この話ね、本当にいつも思ってるんですよ。一人称が僕の人、すごいって本当にいつも思ってます。で、ノーマライズ FM に出てくれるゲストはみんな、僕なんですよ、一人称。
その分析
いや本当聞き直してみてください。
はい、
マジでノーマライズ FM の収録みんな聞き直してみればわかるんで。
お
いや僕はこうですねってみんな言ってるんで。
言ってるんだ。
言ってます言ってます。
面白いなそれ。
そうなんですよ。いやだから本当にこういう話をしたかったんですよね。こういう話を。こういう話をしたくて、はい、テルさんみたいにこう気軽に話せるゲストが来てほしかったんですよ、はい、私は。
できてよかった。
そうなんです。こういう話がしたかったんですよ。いやー、すいません、なんかゲストに来ていただいたのに私ばっかり喋っちゃってすいません。
めちゃくちゃ面白い。
はい。まあ、そんなこんなで。じゃあ、そうするとやっぱりあれですね。なんかこの、まあ、私とは全然違うとは思うんですけど、まあ、ニュアンス的には、こう、やっぱり組織に所属してやっていくというよりは、やっぱ自分なりに自然体でいられる働き方っていうのが今の働き方っていう感じなんですかね。
そうですね。もう、長いですからね、一人でやって。はい。
なるほどな。なんかその、こういう働き方に至った経緯は今、その、組織に所属する中で、やっぱちょっと会ってないのかもね、みたいに言われてしまうことがあったっていう話もありましたけど、一番最初になんかその、ウェブ業界に入ってきたのって、なんかその、話によると、いろいろな転職を繰り返してきたという話を、まあ伺ったんですけど、なんかそのあたりのこう、今に至る、経緯みたいなところもちょっと聞いてもいいですか？
あ、はい。ウェブに触れたのは、多分17、8歳ぐらいの時に、ドリームウィーバーとか、あの時はドリームウィーバー4だったのかな？がたまたま家にあって、で、それでなんか自分のブログを作ったりとかしてたんですよね。で、それが始まりで、その後にアメリカに行った時にウェブの勉強を始めるんですけど、でウェブの勉強が終わって、で、日本に帰ってきて、初めて就職したのが秋葉原の PC ショップ。で、そこで EC ショップの、保守とか、まあ、管理みたいなもの。まあ、コーディングもですけど、バナー作ったりとか、あとは PC、まあ、BTO パソコンを売ってたので、BTO パソコンの写真を撮って、それをフォトショップで加工したりとかして、たのが一番始まりで、やっぱり制作がやりたいな、受託がやりたいなって思って、で、そこを1年ぐらいで退職して、で、初めて勤めたのがスタートアップの会社で、で、そこの社長にもクビにされるんですよね。またクビになっちゃうんですよ。
はい、はい。
はい。焼肉を食べてたら、豊田くんは、ちょっとうちには合ってないかもねって言われて、
はい、はい。
あ、そうですか、すいません、つって、焼肉をごちそうになってクビになるっていう。
なるほど。
で、それを見かねた、その時の先輩が、 ああ、じゃあ、知り合いが西新宿で、制作会社やってるから、そこ行くって言われて、で、入って、で、デザイナーをずっとやりたかったんですけど、デザイナーを育てるのは金がかかるから、とりあえずこうだねって言われたのが、フロントエンドの始まりでしたね。はい。
なんか不思議な感じですね。なんなんだろう、なんかこの不思議な感じ。なんかその、今だからこのトーンで喋ってますけど、結構当時はやっぱり感情の浮き沈みもありましたか、テルさん自身の中に。
ああ、でも、あっけらかんとは結構してたかもっすね。なんか、アメリカの生活が本当に辛すぎて、なんかそれ以外のことは別に、そんなにそこまで辛くないなっていう、日本語通じるしみたいな。
ね、そのアメリカの生活っていうのは、なんかその学生としての留学みたいな感じだったんですか、それは。
そうですね。アメリカは完全に学生として留学していて、で、向こうの短大、カレッジって言われるところに行って、で、まあ語学学校から入ってカレッジ、ウェブデザインコースを卒業するみたいな、くらいまでいましたね。はい。
じゃ結構英語もそこそこ普通に、まあ日常会話ぐらい喋れるみたいな感じですか。
あ、でも、そう、だいぶ忘れてるんですけど、でも最近、その、まあ、友達はアメリカ人がいるので、で結構やりとりをするんですよ。で、なんか酔っ払ってる時に、なんか文法考えるのがめんどくさくて、最近はもう、もっぱらディープルですね。ディープルがすごい。
やっぱあれ、英語わかる人たちから見てもかなり自然な感じで翻訳してくれるんですかね。日本語から見ると、ね、日本人から見ると、英文を食わせた時に出てくる日本語ってまあかなり自然な感じに見えますけど、向こうの人たちからするとね、日本語を食わせた時に出てくる英文がかなりいいニュアンスで伝わるもんなんですかね、あれ。
そうですね、ニュアンス本当にすごいと思います。
じゃあ結構もう、なんかその、アメリカのお友達と喋るっていうかもう文章でやり取りするみたいな感じですか？
あ、そうですね。メッセンジャーとかで。うん、はい。
ああ、なるほど、なるほど。なるほどな。じゃあまあ、アメリカに学生の時に行ったっていうのは、そこは自分の意思っていうか、なんかこう、何か目的があって留学したってわけじゃなかったんですか？
あれは、まあ、シアトルにいたんですけど、シアトルってすごい音楽有名じゃないですか。
はいはいはい。
はい。で、ニルバーナっていうバンドがいて、ニルバーナがすごい好きだったんですよ。だったので、まあ、行くなら、アメリカ行くならシアトルかなっていうのはニルバーナがいたからですね。
うん。で、結果行ったけど辛いが勝ったんですか、結局。
辛い勝ちましたけど、でも、忍耐力は結構あった方みたいで、頑張れはしましたね。一応完遂して帰ってこれたので、で、自分の中の目標だった、その、アメリカ人とちゃんと対等に話して、で、喧嘩もするっていうところぐらいまで、ちゃんと感情を伝え合えるみたいな行為をするっていうのも果たせたので、そうですね。アメリカ生活自体は失敗も多かったですけど、最終的には成功したのかなって思ってます。
なるほどな。なんかその頃の経験が何かしらの形で今も生きてるっていう感じなんですかね。
そうですね。
なるほどな。いや、だから本当なんか結構いろんなことをやられてますよね。その、まあ、ウェブに関連したお仕事の割合が多いとは思うんですけど、まあ、海外の留学とかも含めて本当にいろんな経験をされてるんですね。
遠回りしすぎちゃいましたね。
いや、まあ私も結構遠回りというか、30になってからプログラマーみたいな感じなんで、だいぶ遠回りしてきたタイプだとは思うんですけど。なんかまたちょっと、テルさんの話を聞いた感じは、なんか私とはまた違っていろいろ大変な人生だったのかなって、ちょっと感じますね。海外に行ったことあるっていうだけでなんかもう尊敬しちゃいますけどね。
いや、海外。そうっすね。で、まあ留学したことある人だったら、みんなその辛さを 味わってると思うので、なんだろうな。まあ別に特別なことじゃないですしね、留学自体は。多分みんな、結構大学行ってる人とかだと、ね、交換留学とかもありますし、行ってる割合も結構多いだろうし、特別なことをしたっていう印象はないですけど、でも人生の経験として本当に、まあ、ここで自分の人格変わったんじゃないかなぐらい影響は受けましたね。
いや、なんか思春期ですもんね、しかも。
あ、でも僕行ったの多分24、5ぐらいですね、初めて行った。
大学の、ってなるとそのぐらいの年齢もあり得るのか、普通に。
多分僕結構遅い方で、大学卒業してから行ったので。
はいはいはい。
はい。多分周りはみんな年下でしたね。
まあそうですよね。いやなんか私はだって、本州から出たことないくらい、ほとんど外に出ない、出ていかない生き方をしてきたから。あ、でも一回北海道は旅行的なあれで行ったことはありますけど、それぐらいですもんね。だからほぼ人生のほとんど大半をもう関東で過ごしてますから、もう海外に行ったことがあるっていうだけでなんか尊敬しちゃいますけどね。
家族旅行とかで、まあ、海外とまではあれですけど、日本の子供とか奥さん連れて、
はい。
行ったりとかしないんですか？
いや、あのね、またちょっと話が長くなっちゃうんですけど、本当に私、本当に やらかしてた若者だったんで、なんていうか、その、お金もなかったっすよ。もう基本的に社会不適合者みたいな感じだったから、その、常に貧乏だったというか、なんとか子供はね、その、大人になってくれましたけど、自分たちに対して使えるお金とかなかったっすよ、全然。だから旅行とか、まあ、あと外食とかもそうですけど、こう、なんて言うんだろう。一般的に、こう、余裕のある人がやってるようなことっていうのは、ほぼやってないですね。普段の生活の中で。だからまあ、本当に水道は、なかなか止まんないんですよね。人命に関わるんで。
そうっすね。
でもガスとかは結構すぐ止まっちゃうんですよ。だから、まずガスを先に払って、水道は多分1ヶ月ぐらい待たしても大丈夫だと。だから、
すごい、すごいテクニックだ。
水道は、なかなか止まんないから、まず携帯代を払わなきゃダメだとか。
はいはいはいはい。
これ、銀行口座に入れっぱなしにしとくと引き落とされちゃうから、とりあえず抜いとかなきゃダメだとか。そういう、そういうレベルの生き方をしてましたね。
すごい。
だから、本当になんか、今のね、今の私の印象で皆さん、想像難しいかもしれないですけど、本当にそんな感じですね。その絵に描いたような、やらかしてるダメな若者でしたよ、私は。
でも、なんか今のその、未だにそういうパワフルな活動してる、毒殺さんがいるのはそういうパワーを持った若者だったから、
ね。いや、どうなんですかね。どうなんだろうな。
やっぱりその銀行から金抜いとくとか、ガスを後回しとか。いや、なかなかのテクニック。
いや、でももう実際それをやんないとダメなぐらいでしたよね。だからまあ日雇いとかで仕事して、まあお金をもらって帰っては来るけど自分のためにはまあもちろん使えないので、家に入れとくんですけど、まあそういうなんか、宿泊をいろいろしながら、まあ、家賃とか携帯は滞納できないからな、みたいな感じでやってましたね。だ当時は本当日雇いやったり、あと警備員の仕事やったりとか、
はいはいはい、
ヘルメットかぶって工事現場でこうやって赤い棒振ってましたよ、こうやって。
なんかそれ、ドクサさんたまに言うんですけど、未だに想像つかないですよね。
いや、本当にそんなことやってましたね。笛、はい、ホイッスルを首に下げて、ヘルメットかぶって、黄色く光るジャケットみたいなの着て、オーライオーライとかってやってました。
やっぱりそういう経験があるから、まあ、成り上がるじゃないですけど、もっとまともな、こう、生活を送れるようになってやるみたいな。
いや、なんかね、その、反骨精神みたいな、 裕福に絶対金持ちになってやるみたいなのは別にないというか、いやもちろんお金いっぱい欲しいですよ。あった方がいいし、将来に向けてそれこそ安心したいですよ、私も。だから、そういう意味ではお金は大事なんですけど、なんかこう、成り上がってやるみたいな感覚というよりは、なんか、ちょっとこれ、ちょっと言うのが若干恥ずかしいところもあるんですけど、その、
はい、
私の中ではもう、自分にとって大切な人が幸せな状態で死んでくれることまでが私の人生だと思ってて、私自身はその後どんなに苦しいことがあってもいいなって思ってる。要はその、自分にとって大事な人が幸せなまんま、あなたと一緒にいられてよかったですって言って死んでくれるとこまでが私の人生だと思ってて、そのためだけに生きてますね。だから、お金をたくさん集めるのはその人が貧困で苦しまないためだし、みんなのために頑張るっていうのは過去にいろんな傷つけたり迷惑かけたりしちゃった人に対する贖罪だったりするし、そのあんまり自分がどうなりたいっていうのはないんですよね。その少なくとも本人のモチベーション的には、
はい、
この人を幸せにしたいなとか、
うんうんうん、
自分に関わりのある人たちに幸せになってほしいなとか、ちょっとなんか青臭い感じの話になっちゃって申し訳ないんですけど、でもそういうのがなんか私のモチベーションなんですよね。でそれをやった結果として、それをそういう生き方を貫いた結果として自分がお金をもらえたり、その経済的に余裕がある状態になったりっていうのが、まあ、自然に起こってるっていうのが今の状態だと思ってますね。
その大切な人っていうのはやっぱり家族だったりとかっていうことですよね。
そうです、そうです。はい。だからまあ迷惑をかけちゃった人たち、まあそれはまあ言ったら家族なんですけど、まあそういう人たちに、なんかこう、もう悲しい思いをしてもらいたくないんですよね。できるだけ、いい思い出だけを持って人生を終えてほしい、そういう人たちに。まあだからそのために頑張ってますね。っていう感じです。なんかちょっと恥ずかしいんだけど。
いい話聞けた。恥ずかしいんだけど。
いやでも本当にそうなんですよね。
この回、ドクサスさんがゲストと言っても過言ではない。
いや、本当はテルさんの話を私はどんどん聞きたいんですけど、なんかちょっと私の話をしちゃったんですけどね。まあでもそ
うですね。いやいや、みんなからしたらもう、グッジョブテルって感じですよ。
いやいやいや。そう、だから、結構なんか、これ勝手な印象ですけど、その私の中では結構テルさんは、もう Facebook とか見てもらうとみんなわかると思うんですけど、その載ってる写真見ても、まあ、かなり笑顔が素敵な、ね、ナイスガイって感じの雰囲気が、まあ、漂っていて、こういう感じになるにはなんかあるんだろうなって思ってたんですよね。勝手な先入観なんですけど。
はい。
その、すごく普段から笑顔でニコニコして、人を楽しませたり、まあ、あとこう、いろんなことに感謝しながら生きてるタイプの人たちって、それがなんかこう、ただのポーズの人もいると思うんですよ。ぶっちゃけ。なんかこう、いい人ぶりたい感じでやってるだけの人っていうか。でも、テルさんってなんかあんまりそういう感じがしなくて、この感じは一体どこを出発点にこの人間性が形成されたんだろうみたいな、結構聞いてみたかったんですよね。てか、探ってみたかったんですよね。過去のお話とかいろいろ聞きながら、そのあたりの謎を暴いていきたかったんですけど、逆に私がいろいろ話してしまって、あんまり暴けてないんですけど、今のところ。
いや、結構ドクサスさんを暴いてしまいましたね。
いや、本当ですね。なんか、そう、私はだから、本当にね、本当になんか褒められた人生じゃないんですよ。まあだから少しでも、人の役に立ちたいですね、今後も。
いや、もう、めちゃくちゃ助けられてますよ。
いや、だったら、まあそうだとしたら嬉しいんですけどね。
なんか作業に集中するために、こう、自分をコ コントロールサメにしてるジンクスみたいなのって、フリーとか一人でやってる人って結構いると思うんですよね。
うんうんうん。
例えば、まあ、例えばなんですけど、僕だったら、お財布の中身をきれいにするとか。
ほう。
なんかそれが汚くなってくると精神状態が悪いから仕事にも影響するとか。
ああ、なるほど。
まあ、部屋の話もそうですね。部屋が汚いとか、とか、はいはい。あとは、その、納品前には絶対青いパンツを履くとか。ありませんか、徳田さん、そういうの。
いや、ないです、ね。その青いパンツってのは、なぜなんですか、それは。
青いパンツはこう、僕を冷静にしてくれるんですよね、めちゃくちゃ。
青いパンツがですか？
はい。だからこう、身につけてることによって、
はい。
まあ全然こう、意識もしてないんですけど、それをちゃんと前日履いて寝ることによって、その日は青い気分でいられるんですよ。
なるほど。
で、逆に、コーディング、新規案件着手の瞬間とかは、赤いパンツを履いて、こう、明日しっかりコーディング、こう一番初めに着手するときが、すごい大事だから、頑張ろうみたいな気持ちになれる。なんかそういうのって、僕さそんないのかなと思って。
ああ、いや、どうなんだろうな。無意識にやってることがもしかしたらあったりするのかもしんないですけど、あんまりないかな。
なんかスクール登壇の前ってすごい多分緊張されるじゃないですか。
ああ。
はい。時に、はい。なんかこういう風な自分を、その、集中した自分を作るためにやってることとか、なんかありますかね？
いや、その話めちゃくちゃ面白いんですけど、
はい。
私はあんまりないかもしんない。うん、その、割と普段からずっとこんな感じって言ったらいいんですかね。だからあんまりこうキャラを作ったりしない。まあ、そのさっきまで話してた、私モードと俺モードみたいな話があったじゃんみたいな風に思われるかもしれないんですけど、はいはい、結構私モードも、まあ割と普段通りの自分の枠に入っているので、その私モードで喋るのもあんまりそんな緊張を伴うかっていうと、まあ伴わないし、まあでも確かにね、なんかスクールを始める第1回目とかはさすがにちょっと緊張、調和するんですよね。初めて会う人たち、まあ最近だとちょっとリモートになっちゃってはいるんですけど、まあ、とはいえ始まるぞっていうその1回目は結構緊張はするんですけど、まあでもだからといって何かするかって言われると、
うん、
特にしないかな。
しない。なんかいつもかけてるのとスクールの時だけメガネが違うとか。
いや、ないですね。
お、これからスクールだ、みたいな。
ないなぁ。いや、その話めちゃくちゃ面白くて広げたいんだけど、広がんないですね。
なんか機会があったら他の人の方が。
いや、本当ですね。なんかちょっともしこの、今、ノーマライズ FM 聞いてる皆さん、うん、もしなんかあったら、どんどんちょっとハッシュタグ付きでつぶやいてほしいですね。ね、なんかこう、何かの節目とか、まあ、作業に、うん、より集中したい時とか、何かしらの、うんうん、ね、自分に対する暗示も含めてジンクスみたいなのが、もしあれば、ちょっとなんか、いろんな人の話をちょっと聞いてみたいですね。
うん、めちゃくちゃ聞きたい。
いや、青いパンツは相当面白いですけどね。
納品前は確実に青パンツ。
なるほど。いや、全然そういうの考えたことないな。
ああ、そうっすか。意外だな。
ないっすね。なんかあるかな？でもないですね。まあ、なんだろう。なんか、几帳面みたいなところがあって、こういう前段取りをちゃんとやっとかないと不安で仕方ないみたいなのはあったりすると思うんですよ、多分。その、
はいはいはいはい。
例えばスクールだったら、2、3日前に必ず機材をチェックして、全く同じ環境でちゃんと配信テストとかをやって、その過去のスクールでリモートで講義とかしてたとしても、今回始まるぞってなったら2、3日前とかに必ず一回やるんですよね、そういうのを。で、なんかこう機材トラブルとかが、何ヶ月か空いてるから機材が故障したりとかしてないかとかを全部確認を1週間 ぐらい前とかにしておかないと、最悪ぶっ壊れてましたとかってなった時に調達するのが前日とかだと間に合わないじゃないですか。
はい。
だからそういう意味では、几帳面に全てのトラブルを予測してあらかじめリハーサルをしておくとか、そういうのはやるんですよね。でもなんか、青パンツみたいな面白いのはちょっとないな。そういう面白ネタちょっとないですね。
マイクの向きとかもないですか、うん、マイクの向きは絶対、右手に置いて、ちょっと傾けさせるみたいなのとか。
ないです。
僕最近加速しちゃって、それが、なんかずっと今までパンツだけだったんですけど、最近なんか寝る時の寝巻きの T シャツもなんか緑色じゃないと落ち着けないとか。
落ち着けないみたいな。それは何なんですか、その成功体験みたいなものがあって、そこから来てるんですか。
いや、何もないですけど。
感覚的なものなんですか？
感覚的に、なんかそうかなって思い出してやり始めたら止まんなくなっちゃったんですよね。
へー、面白いなぁ。なんか不思議ですね。
ですね。でもまあ自分をコントロールするのにすごく役に立ってるので。
うん。
おすすめです。
なるほどな。なんか、あんまりその、私別にオカルト、オカルト的なものを否定するつもりはないんですけど、ジンクスとか、あんまりそういうのないですね。その普段の生活の中で意識することがあんまりないかもしれないですね。
お化けとか信じてますか？
いや、そういうのも全然ないんすよ。
僕も信じてないですけど、
なんかホラー映画とか見て怖いなとかっていう感覚は普通にありますよ。普通にあるんだけど、現実世界でなんか、例えば夜暗い道を歩いててお化けが怖いかっていうと、お化けより人間の方が怖いなって思っちゃうというか、
それは間違いない。
あんまりなんか、そうだから、まあ、言葉を恐れずに言うと非科学的なことはあんまり気にしないというか、っていう感じはあるかもしれないですね。
お化けを見たこともないですか？
お化けないですね。
僕一回だけあるんですよ。
あ、マジっすか？そういう話しましょうよ、ちょっと。
僕、はい、そう、フリーランスになって2年目ぐらいですかね。で、まあ離婚してるんですよね。で、千葉にいたんですけど、で、もともと東京にいたのが千葉に移動したので都落ちてて、で、フリーランスの仕事は千葉でやってたんですけど、まあ、離婚するってなって、で、まあ今もお世話になってる先輩に、まあ、渋谷で仕事しろよって言われて、で、デスク借りて、で、仕事を始めたのが今、まあ、ずっと続いて、まあ、上京したきっかけになってるんですけど、その上京した際に、一番初め、なんかそんなお金もないし、シェアハウスみたいなとこ住んでたんですよ。
ほうほう。
で、本当に一部屋だけ借り入れて、本当に普通の一軒家で、1階に5部屋、2階に5部屋みたいな感じで。
でかいですね。
結構でかいシェアハウスで。で、キッチンがあって、はい、で、そこでみんな共用で使うみたいな家で、結構まあボロかったんですけど、まあ住むには問題なくて、変な人もそんないなかったし、で、僕は2階の、すぐ階段登って右手の部屋に住んでいて、で、隣の部屋の人とか、大体の顔は知ってたんですよ。あ、この、目の前の扉は、なんかちょっとムキムキの、いつも赤いパンツ一丁に出てくるお兄ちゃんが住んでるとか、で、奥の部屋は、なんかいつも自転車抱えて戻ってくるお兄ちゃんがいるとか、で、だいたいの人把握してたんですけど、なんか渋谷で飲んで、で、朝の4時ぐらいに帰ってきた時に、ガチャって扉開けて、で、階段を登ってたんですよ。したら、目の前に人影があって、え？と思って。あ、誰か起きてたのかなと思って、ふってみたら、なんか、70歳ぐらいのおじいちゃんが、なんかこっちを振り返って、こう、会釈してくるんですよ。え？と思って、俺も超酔っ払ったんですけど、え、こんなおじいちゃん、絶対この家に住んでないと思って、でも朝の4時だし、え、わけわかんないと思って、で、おじいちゃん、そのまま階段登ってったんですよ。で、なんか俺も混乱してたんで、どっちに行っちゃったかわかんなかったんですけど、その部屋に戻って、え、何あれ？と思って、妻寝て、で、朝起きて、で、やっぱり ここの部屋の人は自転車のお兄ちゃん、ここは赤いパンツのお兄ちゃんって数えたら絶対あんなおじいちゃんいなかったんですよね。
はい、はい。
まあ、落ちないんですけど。
落ちない。
まあでも、未だにわからない。
どう考えても、ちょっとその、はい、なんか、超常現象的なものではなかったかという。
はい。
のが今の結論なんですね。
おじいちゃんの。そう。だから、おじいちゃんに限らず、お化けを見たことある、ね、制作の方はちょっと、それもつぶやいていただけ
ると。お化けエピソード、お化けエピソードをもしお持ちの方はちょっと聞かせてほしいってことですね。
あ、そうです。
いや、でも、なんかそれなんか今の話を、笑い話的に聞くと、ただ酔ってただけなんじゃないのっていう感じにも思いますけど、まあ、でもそういう本人の感覚的にはもうその酔って見間違えたとかそういうレベルではなかったってことですよね。
ではなかったっすね。もう完全に70後半ぐらいのおじいちゃんだったんで。
はいはい、はい。いやーなんか私はその手の経験はもう全然ないっすね。1ミリもないっす。1ミリもない。なんか子供の時とかはやっぱ普通にお化け怖い的な感覚あったけど、今はないっすね。
ないっすよね、お化け怖い。でも絶対見たことある人中にいると思うんで、話聞きたいっすね。
まあ、リアル霊能力が存在するか論っていうのがまずありますからね。リアル霊能力は本当に実在するのかっていう。
確かに。
うん、まあ、でも、なんかね、そういう意味で言うと、ちょっとその、オカルトじゃないけども、超常現象的なもので信じてるもので言うと、輪廻とかは結構信じてますね、私の場合は。
その輪廻転生的な。
輪廻転生的なものはあるんじゃないかなって気がしますね。その別に自分が前世の記憶を持ってるとかではないんですけど、そういうなんか人間が死んだ後に、まあ何かに転生するんじゃないかなみたいな。まあ、淡い期待も含まれてると思うんですけどね。なんかその人と人の出会いとかも、本当に全部偶然だと思うんですよ。ただ単に物理的に偶然そこにいたっていうだけだと思うんですけど、ただそこに運命というものがあってほしいっていう願望はありますね。だからなんとなく輪廻とか、人と人とのつながりみたいな部分は、なんかちょっとまあ、信じてるというか、そういうものじゃな、あってほしいなっていう、そういうものであってほしいなっていう感覚はありますね。なんか。
何かしらのその、まあ、科学的に証明できるような引き寄せ合いがあるとかそういうことですよね。
まあ科学で解明できる日が来るとしたら面白いですけどね。なんかその、
いいですね、
極論言うと自分以外のものって全てがこう、虚構というか、確かなことって自分が今ここに存在しているってこと以外って全てが虚構って言われても否定はできないというか、確かなものって自分自身だけだと思うので、なんかこう、そういう人と人とのつながりみたいな部分も、もう自分があると思えばあるってことなのかなって思ってるんですよね。なんか科学的な話で言うと、こう、シュミレーション理論だったっけかな。なんかその、
はい、
世の中はすべて何らかのコンピューター的なものによってシミュレーションされたものに過ぎない可能性が高いっていう、ちゃんとした論文で発表された理論があって、その、例えば人間がこのまま我々が進化していきます。コンピューターがものすごく速くなっていきます。無限の時間、無限の広さをシミュレートできるようになって、ちゃいます。で、一度そういう文明が生まれたとしたら、今我々の生きている世界がそういうシミュレーションじゃないってどうやって否定しますかっていう話ですね。その今のこの世界が VR じゃないってどうやって証明するの？我々の生きているこの世界がどこかの誰かが作った VR の世界じゃないってどうやって否定するのっていう、そういう考え方ですね。で、俺それあるなって思ってるというか、
はい。
自分自身も所詮どっかのデータなんだろうなって思ってますね、結構。そういうところはなんか、オカルトっていうか、現実離れしているんですけど、なんかそういうのありそうだな とかは思ったりしますね。
確かに。その考えだったら、誰か急におじいちゃんのお化けを僕の目の前に出してもおかしくはない。
おかしくはない。そうそう、そう。
おかしくはない。
そう、だからそういう理論に立つと、はい、あらゆる超常現象とかその確率の奇跡みたいなものって、誰かのいたずらというか、別にやろうと思えばできることなんじゃねえかなって思っちゃったりもするし。
うん、うん、うん、うん。あ、その考え方めちゃくちゃ面白いです。
そう、なんか宇宙の広さとかも、無限に広がってるとしたら時間も無限に流れてるはずだから、
うん、
それこそ平行宇宙みたいなものもあると思ってますよ。どっかに。
あ、はい。
どっかの無限に遠い時間と無限に遠い距離が存在するとしたら、私みたいなのがもう一人二人。で、一人二人いるとしたら三人四人いて、無限に広がってるわけだから、たまたま人生に成功した私もいれば、人生に失敗した私もいれば、いろんな平行宇宙あるんだろうなとか。で、それすらも誰かのシミュレーションしたディスクに書き込まれた何かの一つに過ぎないんじゃないかな、みたいなことは思ったりしますね。多分、テルさんと今日ここで収録している私の宇宙と、
はい。
テルさんが腰をやったために、動けなくて収録が失敗してしまう宇宙もあるんですよ、多分。
絶対ありますね。
腰をやったからちょっと収録無理ですってなってる宇宙もあるかもしれない。
そう、二日酔いで無理ですって言ってる。
二日酔いで無理ですってなっちゃったり、あと、私がおばあちゃんとかおじいちゃんの霊を見ている宇宙もあると思うんですね、多分。
ああ、その宇宙あってほしい。
そう、だから、もうテルさんとここで、いや、あるよね、つってすごい盛り上がってる宇宙もあると思うんですよ、多分。
宇宙もある。無限だ。
そう、結構そういう取り留めのないことを考えるのは結構好きですね。だからなんか、非科学的なことを否定する自分と、単純に想像としては楽しいよねっていう自分はなんか変な感じもしますけど、別に自然と同居しているというか、そういうのはあるかもしれないですね。でもなんかジンクスとかはないなぁ。ないですね、ジンクスは。
絶対面白いジンクス持ってる人いるんですよ。
いや、いますね。それ多分、いろんなのあると思いますよ。はい、一人には言えないものも含めて。ありますね。
聞け
いろんな人のやつちょっと聞いてみたいですけどね。
聞いてみたいですよね。
まあ、なんだろう。探せばあんのかもな。あ、そういや、こんなあったな、みたいなのが後で思い出したりするかもしれないですけどね。
そうですね。気づくときありますよ、
なるほどな。いや、ちょっと、あれですね。皆さんからのちょっと、暴露をちょっと期待して、どんなジンクスがありますっていうの。いや、でも青パンツを超えるのは多分ないと思いますよ。青パン超える面白さはなかなかちょっと、
青パン納品。
青パン納品はかなり、これだってもしテールさんのお客さんがね、これ聞いてたら、はい、今日青いパンツですよね、つって。
絶対言われるでしょう
ね。言われますよね。今日本当に青いパンツ履いてるんですか、つって。
履いてます。
履いてます。面白すぎる。ああ、面白い。ではですね、ちょっと今日はいつものノーマライズ FM とはちょっと違った空気感でですね、あんまりこう堅苦しい技術の話とかではなく、かなり変わった話の内容にねなったんじゃないかなと思うんですけども、本当にね、途中私すごく感じたのは、やっぱこういう収録もたまにはねしたいんですよね。私自身はがっつり技術とかみんなのね、ためになる話っていうのをするのも全然楽しいんですけども、たまにはこういうちょっとね、オカルトの話だったりとか、ジンクスの話だったりとかね、なんか面白い話を、たまにやっぱりしたくなっちゃうんですよね。まあそういう意味では、ちょっと聞いてくださってる皆さんがどう感じてるかはね、わかんないんですけど、私的にはね、今日の収録はかなり かなり楽しかったですね。はい、こういう収録またしたいなと思ってますので、テルさん本当に今日はね、いろんな話聞かせてくれてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。じゃあ、あと最後にですね、テルさんの方から、お知らせなどあればちょっとよろしくお願いします。あ、
はい。株式会社テルでは、フロントエンドのお仕事をお手伝いしてくれる方を募集しています。まあ、雇ったりとか、そういうがっつりのやつじゃないんですけど、なんか、会社に勤めてて、土日作業できますよ、みたいな、副業 OK ですよ、みたいな方がいらっしゃったら、会社のホームページのメールアドレスから、はい、ご連絡いただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まあ、私もそうなんですけどね、やっぱり一人で、もちろん普段から一人でね、やってはいるんですけど、まあ、かといってね、やっぱり手が足りないこともあるし、誰かと一緒にお仕事するのが嫌いっていうわけでもないのでね、なんかすごく気持ちはわかります。はい。まあ、なんで今日のポッドキャストを聞いてね、てるさんのお人からかなり伝わったとは思いますので、はい。ぜひね、皆さんてるさんの会社のホームページとか、まあ、SNS のね、アカウントとかも見てもらえればね、こういう顔する人かっていうのが載ってますので。こういう感じのおじさんかっていうのがね、わかりますので。はい。興味のある方はぜひね、フロントエンドの、一緒にお仕事できる方探しているということなんで、はい。気になる方は、ぜひね、連絡してみてください。はい。じゃあ、あと最後に、ノーマライズ FM のいつものね、お知らせになりますけども、ノーマライズ FM では、ハッシュタグで、シャープノーマライズ FM というね、ハッシュタグで、ご意見、ご感想など、募集しています。まあ、今日はね、特に、なんかこう、納品前に、自分を集中させるためにこんなジンクスがあるよ、みたいな話もありましたけども、まあ、もしね、そういうところ、思い当たる部分がある人は、ぜひね、ハッシュタグ付きで、つぶやいてもらえると、本当に、私もテルさんもね、はい。それ楽しみにしてますので、もし何かある方はね、つぶやいてもらえたらと思います。はい。じゃあ、これでね、今日の収録の方、終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。